こんばんは、おしべです。いやー、これ、今、日曜日に撮ってるんですけども、まだ暑い。もう、なんか、呆然とする、この、長く長く続く夏。何回夏バテして、何回 そっからリカバリーしたことか。もう、やめてくれって感じがして、みんな、なんとなく、怒りを込めて生きてる感じがするけど、皆様、いかがお過ごしでしょうか。で、日本がこんなだけども、なんか世界中あちこちで、なんか災害級の異常気象になってるらしく、大変なことになってるね。でさ、これまあいろいろ考え方はあるでしょうけど、僕はほら、うっすら陰謀論だし、なんかどっかで誰かがやらかしてんなっていうふうに考えているよ。なんかどっかで誰かがシムシティで遊んでんのかな、と。なんか、台風の操縦とかまだ下手だなとか、何がしたいかよくわからないよ、これでは。とかね。そんな風にして、まあ、いろいろ頭の中では遊んでいるよ。で、それに、なんとなくメディアが乗ったりしてるようなことを感じるときにね、あ、なんか、やっぱり、邪悪な奴らがいて、それで何か悪いことを、まあ自分たちの、こう、利益のためにいろいろいじくってるのかなみたいなこと考えるけど、別にこれね、陰謀論っていうよりね、神話だね。こう物語化してさ、なんとか納得するしかないじゃない？こういうお天気なんか特に、こう、一個人では何ともしようがないわけだから。で、そういう運命というのかな？神様というのかな？そういうのが何らかの影響をこの世に及ぼしていなさる。で、その意図は何だろうな、と、そういうふうに考えてしまうのが、やはり、太古の昔から人間がやってきたことだ。神話とか何か、因果応報の物語になぞらえて、今を受け入れるしかないよね。だからこんなにひどいお天気が続くと、やっぱりなんか、陰陽師とか必要かな、と。安倍の生命はどっかにいないのか？とか、なんか諸葛孔明みたいにわーっと天に向かって、呪術をしてくれると、なんとかできるのかな。誰かお祓いしてくれ。とかね。そんな風に考えちゃうな。過去の遠い歴史を振り返ってしまう。そんな風に。そして、まあ今はそこに、どうしても経済が絡んでくるからさ。なんかどっかで、誰かが得をしていようとしているのではないか。ね、やっぱり農作物とかが影響を受けるからさ、そこで誰かが何か抜け駆けをして儲けようとしてるのでは？とかね、いろいろ考えちゃうね。で、まあでも、個人では何ともしようがない。大きくは運命だ。受け入れるしかないよね。みんなそれぞれの物語を作って、まあ、打ちひしがれて生きていくしかないかな、などと思うんだけど、ただね、これはこういうお天気とかさ、物価がどうとか社会的なものとか、こう、所詮薄らぼんやりとした、この、概念だけの世界だったらいいんだけど、僕はちょっとこの頃深刻に見つめていることがあってね、それは、人が死んでいってるじゃない？で、まあ、災害で亡くなる。っていうのも過去には何回もあったし、で、その度に、それを何らかの形で、克服というかな。それを、傷を、なんとか癒して生きている人たちがたくさんいるよね。だけど、それが、今、ほら、急に死んだりするよね。で、そういう時に、それをどうやって諦めたらいいんだろう。で、何かそれが、恨みの気持ちとか、何かを憎む気持ちに喧嘩している人もいるだろうなと。で、それが今、得てして、こう、医学的な理由によって説明することになってるね。で、別にこう、こうな突然の死だけじゃなくて、昔から年寄りなんかも亡くなってもね、みんなお葬式とかに集まった時に、医学的な説明に終始するよね。僕ね、しばらく前にね、おじさんにあたる方が亡くなった時に、お葬式に行けなくて、で、しばらく経ってから伺った時、その息子さんたち、まあ立派なね、社会的地位の高い方々が、いてくださって、で、僕一人にこう、ずっと、まあ全体として2時間ぐらい対応してくださったんだけど、その間ね、ずっと、 医学的な説明に終始してたよ。何がどうなってどうなって、その時数値がどうたらこうたらで、で、それに対してどういう風な薬とか、どういう治療をして、どういう注射をして、とか、なんか、まあ、手術とか、いろいろなことをずーっと医療の話をしてた。で、僕はそれ、まあ、呆然と、まあ、聞いてて、はい、はいと聞くしかないんだけど、結局、それで終わったね。だから、その説明を散々パラすることによって、ああ、この人たちは、まあ、それはお年寄りだったから、覚悟はなさっていたはずなんだけども、そのことを納得しようとしているんだな、と。今はやっぱこういう形で、その死を受け入れるってことを、する。多分、お葬式の時もそういう話をなさってたんだろうし、僕みたいに、その後、個人的にお弔いに行ったものにも、こんなにね、僕一人のために、延々と2時間ぐらいも、医学の話だけをしているんだなと思って、まあ、そういうふうな受け止め方っていうのが今一般的なんだなと思って帰ってきたものさ。だから何らかの形で理由を考えたい。なぜあの人が死んだんだろうって考えた時に、医学で説明するしかないよね。で、それをできるだけ詳しく詳しく知って、で、それを言葉にして、弔いとするということなのかな。たださ、それもまあ危うくてね。うん、特に昨今いろいろ、情報はあるわけだから、それが何か恨みの気持ちとか、なんとかのせいだ、みたいに考えることもある、と思う。実際そうだったりもすると思う。なので、そうなった時のその黒い恨む気持ち、何かに対して憎しみを持つ、その深い恨みを、どうしていくんだろう、これからみんな。何を、どのようにしてその呪いというものから、抜け出ることができるだろう。で、そういう時にさ、僕、まあ、この夏休みの終わりの頃、ちょっと時間があるから、松本清張の短編とかを集中的にいろいろ読んでたんだね、合間合間を見て。で、その中でもさ、まあ、有名な話だけども、遠い接近っていうのみんな知ってる？戦時中にさ、まあ、戦争に行かなきゃいけなくなって、赤紙が来てね。で、戦争に行ったんだな。だけど、その間、家族はみんな、広島に疎開してたんだけど、まあ、命からがら帰ってみたら、家族全員死んでるわけだ、原爆で。で、その時の、悲しみっていうの、やっと自分は帰ってきたのに、家族が全員死んでて、もうなんか生きる意味がない、みたいになった時に、その主人公はさ、自分に赤紙を発行した、平時係、に恨みを持つんだよね。で、それ読んでるとさ、まあ、こうやって戦後も長く経つと、その人だけを恨んでもちょっと、なんか戦争ってものはそういうものでもないのでは？とかって思うけども、でも、なんか、いろいろこじれてね、市役所の平時係が、なんか私的制裁として、自分に召集令状を出したんだっていうふうにして、もう、目が真っ赤になっちゃうっていうかな。それで、もう、ひたすらそいつを探しまくって、で、日本中探して、後を追って、そしてそれを殺すっていう話だよね。遠い接近って短編だけどさ、その痛ましさ。なんか、でもそうしなければいられないようないたたまれなさがあったんだろうなと、松本清張の小説として、遠い昔の戦争の話として、読んでいるけれども、今この時にだって、何かを、まあ、逆恨みとか、一点集中して恨むってことが起こるんじゃないかと思って。で、その人はそれによって殺人を犯したり、あるいは自分の身を滅ぼしたりしてしまうのではないだろうか。そんな突然の大事な人の死をどうやって受け止めるのだろうなって思うと、こんな熱くて嫌ねとか言っているのよりも、もっとなんか、じりじりと焦げつくような、この暑さをだな、虫眼鏡で集めて何か炎が燃え始めているような感じがして、そこのところの、人の恨み、強い、許せない気持ちを、どのようにこの世界で消化していけるのかっていうのが、わかんない。その方がもっと大変かもしれないと思う。そのことを僕は今考えているかな。 まあ、でもそんなことをこんな風に客観的な感じで言ってるのは僕はまあ、そうやってもあちゃあちって言ってるだけでね、もう洗濯大変、もう帰ってきたらみんなジャブジャブだから、もう毎日お洗濯しなきゃって感じだった、そういうのでブブーと思ってるだけだから、のんきに言ってるかもしれないけど、もうそういう人たちは黙ってるかもしれないなって思っています。というわけで、この暑い暑い永遠に続くかと思われる夏の終わりに、おしべはそんな風に思ってるっていうことをお伝えいたしました。じゃあ、またね。バイバーイ。